すいすいすい、玉日和のお時間です。記念すべき第1回目の放送が始まりました。パーソナリティの車いすスイマー玉こと玉川恵子です。この番組は私の水泳、ダイビングなどの趣味のお話、またバリアフリーツアーセンターのご紹介、バリアフリーな場所のご紹介や美味しいグルメのご紹介、そして毎日をスイスイスイッと楽しく元気にご機嫌に過ごすための私の幸せ時間をご紹介し、今聞いてくださっている あなたの幸せ時間もぜひ教えてください。よければ番組内でご紹介させていただいて、みんなで幸せな時を過ごす、そんなハッピーな輪を広げていきたいなって思います。楽しい30分を一緒に過ごしましょう。この番組は私、車いすスイマー玉こと玉川恵子が、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。
夢の種。
1回目の本日、スタジオに素敵なゲストをお迎えしました。夢の種放送局愛知スタジオリーダーの竹内さんことキヨさんです。キヨさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。たまちゃん、デビューおめでとう。
ありがとうございます。
はい、もうウキウキワクワクドキドキ、どれかな、今は
ドキドキですね。
ドキドキって思ってたらあっという間に終わっちゃうから、今からじゃあくるっとワクワクに切り替えて、いっぱいお話聞かせてくださいね。
ありがとうございます。
はい、よろしくお願いします。まあ、でもね、最初はね、皆さん聞いてて、たまちゃんどんな人なのって気になってると思うので、まずは簡単に自己紹介をお願いできますか。
はい、私、三重県から今日来ました、
うん、はい、
で、
はい、
生まれも育ちも三重県、うん、松阪市というところに住んでいます。
はいはいはい。
家族は両親と弟と私、4人暮らしです。
うんうんうん、
で、普段は、車で自分で運転をするんですね。
うん、おー、いいですね。
どういうふうに車椅子で運転すると思います？
車椅子で行けって気合で声をかける。
そうなんですね。実は私、後からまたお話しするんですけど、障害があって、
うん、
歩けないくて足が不自由なんですね、
うんう
ん、なので普段は車椅子に乗っていて、まあ、少しの距離なら杖で歩くこともできるんですけども、
うんうんうんうん、
で長距離は歩くことができなくて、
うんうん、
でそんな時の移動というのがいろんな手段があるんですけど、うんうん、普段三重県で動いている時というのは、うんうん、自家用車自分で運転しているんですね、
うんうんうん、
でそれが一般の車は、まあ、うんうん、足で運転をすると思うんですけど、
はいはい、ブレーキ踏んだり、
う
ん、アクセル踏んだりね。
そうですね、うんうん、でそれがなかなかできないものですから、
うんうんうん、
改造をしていただいて、
はいはい、
どういうふうに、していただくかというと、その、うんうん、アクセルブレーキを手動で、
うん、
引いたらアクセル、うん、押したらブレーキっていうふうに、
レバーになってるってことね。
そうです、
はい、はいはいはいはい。あ、だから手の操作でアクセルもブレーキもできちゃうってことね、
はい、
おー、なるほど。
片手は、右手は、
うん、
ハンドルのところにドアノブのようなものがついていて、それをこうくるくるって回すことで、はいはい、ハンドルが回るっていう。
なるほどね。全部回せるってことだよね、はい、あ、なるほど。じゃあ右手でハンドルを操作して、はい、左手でアクセルブレーキを操作するっていうことね。
はい、はい、
おー、やっぱ文明乗り切ってすごいね。
そうですね、本当にありがたい限りで、
うんうん、
今の車が4代目なんですけども、
うんうん、
ずっと最初の時から、うん、実は愛知にその改造をしてくれる車のメーカーさんがありまして、今三国自動車さんという改造していただいている会社さんなんですけども、うんうんうん、そこにずっとお世話になっていて、
はいはい、
車変えるたびにそういう装置をつけていただくんですけども、
うんうん、
なのですごく愛知とはご縁を感じていたので、
うん、なるほど、はい、そうか。じゃあその車に乗るようになってからは、その三国自動車さんあるから愛知にも来ることも多いし、メンテナンスとかもそこでやってもらってるっていうことかな。
実はですね、私、うん、車で運転するのは三重県内だけと決めていまして、うんうん、今は、
はいはいはい、
で実際その三国自動車さんのスタッフさんが、
うんうん、
自分の車屋さんにお越しいただいて、うんうん、まあ、出張メンテをしていただいたりとか、 あとこう新車で買って、
うんうん、
今回トヨタさんの車を今乗ってるんですけど、
うんうんうん、
トヨタさんからもうその三国自動車さんに直送していただいて、
はいはい、
三国さんの方で改造していただいたものをまた納車していただくという感じで
持ってきてもらって、
はい、
あ、なるほどね。でそこに来るっていうのはないけど、まあ、その名古屋の会社さんとはご縁があるってことね。
そうですね、ご縁をいただいて。
そうかそうか。でもそれも一つね、どこにそういうきっかけとご縁があるかっていうのは本当わからないもんやね。
本当です ね、
ね、 ね、近くでそういう会社さんがいれば、愛知とはあまりご縁がないままやったかもしれんってことだもんね。
そうです ね、
ね、そうか。で、まあ、その生まれも育ちも三重 で、
はい、
でもうずっとお仕事とかもう生活の拠点も今ずっとそこ、その松阪、
まあ、まさか近辺で、
近辺で
お仕事していて、まあ、いろいろあるんですけど、一つ大きなところが三重県伊勢市、あの伊勢神宮で有名なところなんですけども、そこにですね、伊勢島バリアフリーツアーセンターという NPO 法人があるんですね。でここが何かというと、もう設立して20周年終わって、うん、もう20年以上経って活動しているところで、
うんうんうん、
まあ、障害者の人とか高齢者の人とか、うん、お体がご不自由な方とか、
うんうん、
あと、まあ、ベビーカーとかお子様連れの方でも、
うんうんうん、
まあ、あなたの行けるところではなく、うん、行きたいところに行きましょうっていう風に活動してる NPO があるんですね。でも初期の頃からずっと関わらせていただいて、
うんうん、
で、
うん、
まあ、そこの仲間と一緒に、
うん、
いろんなところへ、まあ、バリアフリー調査を兼ねて、うんうん、いろいろ観光に行かせていただいたりとかしていて、
うんうん
うん、すごく楽しい時間も過ごせますし、また自分の勉強にもなりますし、
はいはいはい、
で自分のこと、まあ、車椅子のこととか、うん、杖のことは分かっても、うん、まあ、それ以外の障害の方というのはなかなか理解ができない部分、分からない部分というのもあるんですが、
うん、
いろんな障害の仲間、うん、まあ、障害がある方もない方も一緒に活動しているNPO があるので、そこでこう仲間と知り合ったことで、うんうん、私の活動の幅が広がったんですね。
あ、なるほどね、はい、そうか。今までやと自分の体の状態っていうところでは知ることとか想像することができるけど、はいはいはい、そうじゃないいろんなバリアを持っている人たちの状況を知る機会がそこで増えたってことね。
そうですね。で実はバリアなんですけど、
うんうんうん、
バリアと言いながら、
うんうんうん、
バリアってこういろんなことでバリアフリーにできるなっていうのを、うんうんうん、その時その活動を通して知ったというか、うんうん、実際その伊勢島バリアフリーツアーセンターが調査に行かせていただいた先でも、
うんうんうん、
段差が何センチですよとか、あの段差が何段ありますよとか、
はいはい、
そういう、まあ、ありのままの情報をホームページなり、いろんな媒体で記載させていただいてるんですね、
はいはいはい、
でそしてその段差はあるんですけど、その先にこう素晴らしい景色がありますよとか、美味しいものが食べれますってなると、じゃあそれをどうやってクリアしようっていうのを、あのお客様と一緒に考えたりとかして、で例えばこうスタッフさんが手伝ってくれるけども、まあ、他に家族さんとか知り合いの方とか、まあ、何人かで一緒に行って、その段差をじゃあ人力で越えましょうとか、実はあの机が車椅子ではまらなかったんですけども、その下にちょっと台をかますことで、机の全体が上がるので、そしたら車椅子が入れるようになったとか、さりげないいろんな工夫が、
そうだね、だからテーブルもテーブルの高さに対して車椅子の肘置きとかそういう部分が引っかかると前に行けないから食事も取れないけど、その台をかましてテーブルそのものを高く上げてしまえば引っかかりがない分、しっかりと車椅子でテーブルのところまでついて食事も問題なくできるっていうことだよね。
そうです。
あ、なるほど。そういうね、やっぱりあのさっき言われてた、できる行けるとこじゃなくて行きたいところで、できることじゃなくてやれるようにするっていう、そこをみんなで考えながらクリアしていって、いろんな楽しみを提供できる NPO ってことだよね。
そうですね。
素敵。
一人だとなかなかいろんな知恵も出なくても、3人4人5人って集まったら、またいろんな視点でいろんな工夫が生まれるというか、工夫ができるので、
はいはいはい、そういうところはでもたまたま 何かのご縁で関わるようになったの？
そうですね。このお話をするともうすごく長くはなるんですが、
3日ぐらいかかる？
そうですね。私が働いていた当時の職場に、かっこいい車椅子、青色に乗った、失礼しました、赤色の車椅子に乗ったイケメンの、かっこいい方がいらっしゃって、でその方に言われたんですね、たまちゃん、休みの日あんた何やっとんの、休みの日ですか、次の日仕事に備えて、体力温存してますって言ったら、たまちゃんそれって楽しいのって言われて、楽しいってって言って、で、車椅子で楽しいことってあんまり私って、って言われて、じゃあ今度の休み、鳥羽水族館へバリアフリー調査に行くから一緒においでって言われて、でその時私まだ真っ坂から鳥羽まで自分で運転できなかったんですね、で、まあ、電車で行って、で最寄り駅まで、まあ、迎えに来ていただいて、でいざ鳥羽水族館に行ったんですね、でその時の私の車椅子のイメージっていうのは、押してもらうっていうイメージだったんですけども、なんとそのイケメンの赤い車椅子に乗ったかっこいいお兄さんは、ヒューって自分で車椅子をこいで行っちゃったんですね、で後ろから、若い可愛い女の子が走って、ちょっと待ってって言って追っかけてるんですね。全然なんか私の車椅子に対するイメージが180度変わっちゃって、でそれまでは学生の時とか本当に、あの病院に置いてあるようないわゆるノーマルタイプの車椅子しか知らなかったんですけど、でそこで何か、車椅子って押してもらうものじゃないのとか、でちょっと何か荷物とかだったら、ちょっと誰々さんこの荷物持ってって言って、その後ろ彼女がその男性の方に言うんですね、で男性の方はどうするかって言ったら、自分の膝の上に荷物を置くわけですね、なんかサポートしてもらう人じゃないな、一緒だなって思って、でその時私実はまだ車椅子というものに出会ってなくて、杖で頑張って歩いてたんですね、で肩が痛くて、で車椅子に乗ったらイコール障害が重くなる、もう二度と歩けなくなるんじゃないかっていうような
なんかそういう、うんうんうん、なイメージしかなかったんですけど、うんうんうん、その男性の方に会ったら、うん、なんか便利だね車椅子と思って、
あ、そうかそうか、
でイメージが変わっちゃって、でそこからですかね、いろいろ三重県もこう、ね、あの南北じゃない、縦に長いので四日市に調査に行かせていただいたり、うんうんうん、あの尾鷲や熊野に、まあ、ダイビングに自分で行ったりとか、うんうんうん、いろんな島にバリアフリー調査に行かせていただいたりというので、
うん、やっぱそこのきっかけが大きくって、もうバリアをフリーにしてしまえっていう、そこにも関わり始めたってことね。
そうですね、何か自分の考えが180度変わったのが本当に
そこだったんだね。
そうですね、
なるほど。じゃあそういう話も今後はいっぱい聞けるってことかな。
そうですね、
そうやね、わーすごいな。そういう経験ってね、やっぱ知らない人が聞くとすごいそれはね学びになると思うから、そういうのどんどんね聞いていきたいなと思うんです。でね、今ちょっと前半のところではね、たまちゃんのことをいろいろ聞いたので、後半では番組のことをねいろいろ聞いていきたいと思うので、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、そんなたまちゃんがねこれからどんな番組をやっていくのかっていうのと、もう一つちょっと気になるのは、たまちゃんじゃあどうやって夢の種を知ってここにつながったの？
夢の種を知ったのは、うんうん、私実はもうずっと20年以上ラジオというラジオパーソナリティとか、うん、ラジオ DJ に憧れがあったんですね、うん、
おー、はいはい、
そしたら、まあ、去年の大阪のとあるイベントで、うんうん、あの大阪スタジオ所属の車椅子 DJ しほさんと、
う
ん
うん、
同じテーブルで隣になって、
なるほど、そうか、うんうんうん、
はい、で私パーソナリティしてるよ、うん、どうやったらパーソナリティになれるんですか、うん、って質問攻めにしちゃいまして
うん、はい、そうかそうか、そこで、はい、こうパーソナリティができることとか、はい、夢の種のことを知ったってことね、はい、
そうですね、そこで初めて夢の種って、インターネットラジオって何ですか、そこからだったんですけども、
うん、でそれで聞いてみたら、あ、私にもできるっていうので、その説明会聞いてみたりとか、でその夢の種大学っていうところでパーソナリティになる講座を受けて今に至るっていうこと？
そうですね、もう実はその帰りの電車の中で夢大の説明会の申し込みをしました、
うんうんうん、素晴らしい行動力、
もう、うん、あの決意が変わらないうちに思いましてい
やでもその決断力と行動力は大事よね。
でも一人ではこの場所に本当に来れなかったので、ね、3ヶ月間あの夢大で研修していただいた講師の皆さん、うんうん、事務局の方はじめ、うんうんうん、ね、ボイストレーナーの玉井先生とか、うん、また本当にあのスタジオまでどういう風に来ようと思っても、うん、清さんに散々相談させていただいて本当に皆さんのおかげで今日を迎えられました、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうだね、感慨深いよね、はい、でもそう考えると前半で話してくれたね、行けるとこに行くじゃなくて行きたいところに行くっていう、それをまさしく今たまちゃん自身も実践してるってことだよね。
そうです ね、そう思うと鳥肌が立ちます、う
ん、ね、だって行くって決めて、はい、じゃあどうやったら行けるかっていうのを、はい、一生懸命一生懸命調べたり問い合わせしたりっていう風にして今に至ってるんやもんね。
そうです
ね、嬉しいよ ね、でじゃあそういうたまちゃんはこれからここでどんな番組を どういうふうにやっていきたいと思っているか教えてもらえますか。
はい、まず最初に少しお話ししたんですが、うんうん、私の趣味が、まあ、水泳とダイビングなんです、
うんうん、
でそのまあ趣味のお話とか、うんうん、あとバリアフリーツアーセンターのご紹介、
はいはい、
バリアフリーな、まあ、スポットのご紹介とか、うんうんうん、まあ、美味しいもの大好きなので、
うん、大事
美味しいグルメの、まあ、ご紹介、うん、あと、うんうん、まあ、私の幸せなことを探して、うんうん、毎日ポジティブに過ごすというのが、うんうん、今年度の私の目標でもあるので、
はいはい、
その幸せ時間をご紹介して、
うんうんうんうん、
皆さんとその幸せ時間をシェアできたらなっていうふうに思います。
あ、いいね。
そんな番組をぜひ作りたいなというふうに思っております。
はいはいはい。じゃ、例えばね、ちょっとリスナーさんからもいろんなその幸せ時間を寄せていただいて紹介したりとかっていうのもねあると思うんだけど、他になんかそのゲストさんをお呼びするとかそういうのも考えてますか？
そうですね、まだこれからの番組展開をどうするかというのは、
うんうんうんうん、
今まだこうワクワクしながら手探りな段階でもあるので。
いいね、はい、じゃあそういうアイディアをリスナーさんからいただくのもあり？
そうですね、ぜひ出たいという方がおられたら、うん、夢の種のホームページに私の番組のページがありまして、うんうん、そこにコメント欄書いていただけるので、うんうん、ぜひコメントいただくか、
はい、
Facebook もリンクで貼ってますので、うんうん、そちらにコメントかメッセージをいただければと思います。
そうね、そっちやったらダイレクトメッセージでも送れるもんね。
はい、
なるほど。じゃあそういうのもありやし、例えばこういうことちょっと特集してほしいなとか、こんな情報欲しいなとか、そういうリクエストを受けるのもあり？
そうですね、行動的ではあるんですが、行動範囲はまあ日本国内に限られてはおるんですが、
うん、いや十分にいると思うよ
ここ面白そうよとか、うん、まあ、うん、できたら一緒に行きましょうっていう風にね、うん、誘っていただいてとか、うん、またここバリアフリーだと思うので、うん、ぜひ来てくださいというその施設側からのオファーもお待ちしておりますし、
うんうん、
まず興味持っていただいたら、
うんうん、
車いすスイマー玉って一体何者やっていうんでも大丈夫なので、
はいはいはい、
メッセージとかコメントとかいただければと思います。
なるほどね。じゃあその今 そのバリアフリーツアーセンターでいろいろとご紹介したような施設さんとかをもし可能やったらゲストさんでお呼びして、
そうですね、
どういうふうにね、
はい、
受け入れとかやってますよとか、はい、どんな思いでねそういうふうに準備してますよとかっていうのを聞いてみるとかっていうのもありなのかな。
そうですね、
うん、
ですし、まあ、実は私たちのバリアフリーツアーセンターって全国に、
うんうん、
まあ20拠点近くありますので、
はいはい
は
い、
実はその全国の仲間、
うん、
今ね、
うんうん、
オンライン収録もできますので、
うんうん、
まずはその仲間をゲストにお呼びして、
うん、
そこでこうお話も伺いながら、
うんうんうん、あ、いいね、
取材させていただいて、その調査させていただいたところの方々もまたお越しいただいたりとかして、そういう輪が広がったら嬉しいなっていうふうに思います、
うんうん、そうだよね。でかつそれだけ拠点があるんだったら、今夢の種放送局もスタジオは全国に12スタジオあるのでね、そういうスタジオに近いところだったらもうそこにもうたまちゃん行っちゃって、そのスタジオでゲストに来てもらって収録するとかもありかもしれんね。
さすがあきよさん、ナイスアイデアをありがとうございます
ね、そういうふうにやっぱりいろいろとね話してると、いろんなとこからアイディアとかリクエストって湧いて出てくるかなって思うから、そういうのもどんどんと、じゃあ番組ページとかね、 Facebook とかでもたまちゃんにつながってね、リクエストしたり聞いてみたりとかっていうのもありかもしれないね。
そうですね、ワクワクの輪がどんどん広がります
ね。なんか今それ聞いただけでも私すっごい楽しくなってきたもん。
ありがとうございます
、ね、 で、あの他にも、あの私夢の種の、あの集まりで出会った人で、大阪の方でそういう障害とかお持ちの方の、あの旅行の組み立てをする、そういうねお仕事をされてる人とかも出会ったことあるから、ね、そういうつながりもどんどんまたあのご紹介してつながっていければね、いろんな発想、いろんな行動にどんどんと広がっていきそうで、なんか楽しくなってくるよね。
そうですね、ぜひご紹介いただいて、またご縁をつないでいただけたらと思います、
ねね、でこう聞いててね、そうやってそういうの自分もやってるよとかね、私はそういう使いたいからいろいろ意見出せるよとかね、いろんな人とつながれると、うん、またさらに発展していきそうでいいね。
本当にそうですね。夢の種のこのキャッチフレーズ、ご縁応援、うん、そしてそれがまあ社会に貢献できたら最高に幸せです。
そうだよ ね、 ね、いやー楽しみだ、
ね、
もうたまらんね
本当ですね、もうワクワクがどんどんどんどん広がります ね、
ね、だからどんどんと、まあ、たまちゃん自身も番組の中で、ね、うん、こういう経験も発信しつつ、うんうんうん、でいろんな人からもご意見とかアイディアとかをもらいつつっていう風で、みんなでどんどんと番組作っていけそうだね。
本当です ね、 ね、ワクワク、なんか緊張してたのが、うん、今本当に緊張がワクワクに変わりました。
いやー、いいねいいね、
ありがとうございます、
ね、で番組自身もね、あのたまちゃんがこの番組やっていくにあたってどんどんと進化していけばいいから、その時その時に、いやじゃあ今度こういう風にやってみようっていう風にね、みんなの意見を吸い上げて変えていくことももちろんできるから、進化系たまちゃん番組がこれからは展開されていくんだね、きっとね。
ね、臨機応変にいろいろね、できたら本当に最高に幸せだと思います、
う
ん
う
ん、
そうだよね、うん、いやー聞けて嬉しいわって言いながらでも結構いい時間になってきちゃったんだけど、今日収録してみてどうだった？
緊張で始まりましたが、
うんうん、
楽しかったです。
あ、よかった、嬉しい。じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージを、思いの丈を、
はい、まず今日の放送第1回目、お聞き苦しい点もあったかと思うんですが、最後まで聞いていただいてありがとうございます。またより良い番組にしたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます、ね、もう本当に今聞いてる人たちもね、聞きながらどんどんワクワクが広がっていったと思うので、これからの番組を聞きながらね、たまちゃんこんなんやったのとかでもいいし、聞いててたまちゃんちょっとこういう情報あるかなとかね、そういうのをこれからはね、どんどん番組のホームページでも皆さんとやり取りをしながら、楽しみながらやっていってくれるっていう風ですよね。
はい、そうです
ね、嬉しいな、めちゃめちゃ楽しみです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではちょっと休憩を挟んでエンディングに入っていきたいと思います。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、もう終わりの時間がやってきてしまいました。寂しいね、たまちゃん。
あっという間の時間でした ね、
ね、もうあと3時間ぐらい喋ってたいけど、今日のところはね、これで終わりにしていきたいと思うので、最後の挨拶をお願いします。
はい、皆様今日もワクワク素敵な一日をお過ごしください。また私とは水曜日の10時からブルーチャンネルでお会いしましょう。たまこと玉川恵子がお送りいたしました。いってらっしゃい、ありがとう。世界中の夢を集めて、手と手を取り合って、翼を広げて、晴れ渡る大空へ、さあ飛び立とう。たくさんの笑顔が見守ってくれる輝く夢を
は希望の色、君は迷わず進めばいい。